お茶の水キリストの教会の兄弟姉妹の皆様、おはようございます。その後いかがお過ごしでしょうか。ところで、早くも10月です。古い言い方ですと神無し月と書いて神無月。諸説ある中、よく言われますのは、この時期日本の八百万の神々は出雲大社に集結するそうで、出雲の国以外の国々では神が不在にするということからそう言われているのというのであります。そのような神様は出雲の国にいたら武蔵の国にはいないというわけです。ちなみに出雲だけはこの10月神有月になるそうです。ということは、出雲だけは神無月がありませんので、出雲神有月ということなのではないでしょうか。失礼いたしました。出雲の国島根にいたら武蔵の国東京にはいない神様、ある意味残念ではないでしょうか。しかしながら、私たちが信じます天地万物の創造者にして全知全能なる神、聖書の指し示す神様は、ある意味偏在される神様、すなわちどこにでも同時に存在することのできる神様ですので、例えばお茶の水と水戸に同時にいらっしゃることが可能なのであります。水戸にいたらお茶の水にいないということはありません。それゆえ神無月はありえなく、いつもインマヌエルなる神として私たちと共にいてくださるお方なのであります。イザヤ書41章10節、恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。後でもう一度別な形で触れたいと思いますので、どこにでも同時に存在することができるという神の偏在、神の偏在、この概念をぜひ覚えておいていただきたいと思います。さて、この地球規模の危機としての新型コロナウイルスの問題が始まって早1年半以上になりますが、テレビのニュースなどでは毎日欠かさず感染者数、重症者数、死者数を発表しております。私たちはその数に一喜一憂しているのではないでしょうか。しかしながら、その数に含まれる感染者お一人お一人には、私たちの知り得ない複雑な事情があるのでしょうし、ことに亡くなられた方々のご遺族にとりましては、それは単なる一人ではありえない実情があるのではないでしょうか。あの東日本大震災でも死者数や行方不明者数が発表されました際に、ご遺族やご家族の方々がその発表の仕方に大いに戸惑いや違和感、悲しみや怒りを覚えたという報道に接したことがあります。ご遺族やご家族にしてみれば、その人はまさにかけがえのない尊い一人であり、決して一緒くたにしてほしくない、何千人という形でまとめてほしくないお一人なのではないでしょうか。一人一人は歴史とした名前があるのであり、私の夫であったり、私の母親なのではないでしょうか。ところで、本日お読みいたしました聖書箇所、すなわちマルコの福音書16章1節から8節には、主イエス・キリストが十字架にかかって亡くなられ、安息日を経てその3日目の日曜日、すなわち週の初めの日の早朝に、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメが主イエスの遺体に香油を塗るためお墓に行った時のことが記されているのであります。ちなみにここに3人の女性たちが出てまいります。そんな3人のうち、マグダラのマリアには議論の余地がないのでありますが、残りの2人、すなわちヤコブの母マリアとサロメについては議論があり、諸説あるのであります。おそらくヤコブの母マリアが主イエスの母マリアであり、サロメがゼベダイの子ヤコブとヨハネの母ではないかと思われますが、平行箇所の比較からなお微妙なところもあるのであります。ただこの件に関しましては、 本日のポイントには直接影響がありませんので、ここではこれ以上深入りしないことにいたします。兄弟姉妹の皆様もくれぐれも3人は誰かの誰かという詮索は説教後、いやこの礼拝の後にしていただきたいと思います。それはさておきまして、マルコによればマグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメの3人の女性たちは日の出と同時に墓に到着するのでありますが、その直前なんでしょうか。3節にありますように、墓の入り口に蓋となっている大きな石を男手がない状態で誰が果たして動かしてくれるのか心配になっているのであります。そしていよいよ墓に到着しますと、4節をご覧ください。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった、まあ、そういうわけです。おそらく、あらまあよかったわ、神様の導きをとか言いながらお墓の中に入っていったのではないでしょうか。5節、それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。当然のことながら、マルコは彼女たちは驚いたと記しているのであります。ところでこの真っ白な長い衣をまとった青年ですが、ルカとヨハネの並行箇所によれば2人いた可能性があります。またマタイとヨハネの並行箇所によれば、その青年が主の使い、御使いであるということがわかります。そんな御使いとおぼしき青年は女性たちに言います。6節から7節、驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。ですから行って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできます、とそう言いなさい。ある意味、女性たちは御使いから主イエスから弟子たちへの伝言を預かったと言えるのではないでしょうか。女性たちは御使いから弟子たちへの伝言を預かりました。8節には、御使いより弟子たちへの伝言を預かった女性たちの驚きぶりがマルコによりある意味リアルに表現されております。女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって気も転倒していたからである。そして誰も何も言わなかった、恐ろしかったからである。その時の情景が想像できるのではないでしょうか。ところでここでちょっと立ち止まってみたいと思います。まあ、古い表現を使えば少し巻き戻してみましょう。6節から7節を改めてご覧ください。御使いは言います。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。ですから行って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできます、とそう言いなさい。何気なく読み過ごしてしまいそうですが、ここで最も注目したいのはこの部分であります。7節冒頭をもう一度ご覧ください。7節冒頭で御使いである青年はこう言っています。ですから行って、お弟子たちとペテロにそう言いなさい。ですから行って、お弟子たちとペテロにそう言いなさい、と言っているのであります。お弟子たちとペテロに、お弟子たちとペテロに。よく考えてみますならば、ペテロも弟子の一人なわけですから、お弟子たちに含まれても良さそうでありますが、ここではあえてお弟子たちとペテロにとなっているのであります。これはある意味、お茶の水の兄弟姉妹と野口義也兄弟によろしくと言っているようなものではないでしょうか。 言うまでも野口義也兄弟はお茶の水の兄弟姉妹に含まれるはずであります。だなぜここでペテロはあえてわざわざ名指しされているのでしょうか。それはペテロが十二弟子の筆頭であるからではないと思います。思い出してみてください。あの主イエスの十字架の直前、ペテロに一体何があったでしょうか。せっかくですのでマルコの福音書で見てみましょう。14章の66節から72節をお読みいたします。マルコの福音書第14章66節から72節。ペテロが下の庭にいると、大祭司の女中の一人が来て、ペテロが火に当たっているのを見かけ、彼をじっと見つめて言った。あなたもあのナザレ人、あのイエスと一緒にいましたね。しかしペテロはそれを打ち消して、何を言ってるのかわからない。見当もつかない。と言って、出口の方へ出て行った。すると女中はペテロを見て、そばに立っていた人たちに、また、この人はあの仲間です。と言い出した。しかしペテロは再び打ち消した。しばらくすると、そばに立っていたその人たちが、またペテロに言った。確かにあなたはあの仲間だ。ガリラヤ人なのだから。しかし彼は、呪いをかけて誓い始め、私はあなた方の話しているその人を知りません。と言った。するとすぐに、鶏が二度目に鳴いた。そこでペテロは、鶏が二度鳴く前に、あなたは私を知らないと三度言いますというイエスのお言葉を思い出した。それに思い当たった時、彼は泣き出した。マタイは激しく泣いたと記しています。ペテロはかつてピリポカイザレニアにおきまして、マタイの記録によれば、あなたは生ける神の子キリストですと意気揚々と告白し、あの三度の否認を主イエスに予告された際にも、たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しませんと豪語していたのであります。しかしながら、イエス・キリストが逮捕され、厳しく尋問され、その十字架刑がほぼ確定したのを知ったと思われるペテロは、何があっても否認などしないと言い切った、その舌の根が乾かないうちに、先ほど見ましたようにもろくも主イエスを三度否認してしまったのであります。そして鶏の鳴き声を聞いたペテロは、後悔の念、あるいは自らの保身の弱さへの悔しさからでしょうか、激しく泣き出したというのであります。主イエスの十二弟子の筆頭ペテロ、その最大の挫折ではないでしょうか。おそらく、いや間違いなく、この御使いによる弟子たちへの伝言、お弟子たちとペテロに、お弟子たちとペテロにという表現は、このペテロによる三度の主イエス否認、すなわちペテロ最大の挫折と決して無関係ではないのではないでしょうか。御使いと言いますのは、あの旧約聖書に登場するアブラハムの妻サラの女奴隷ハガルに語りかけた御使いと同じように、いわば神の代弁者、主のメッセンジャーなのであります。ですから、この御使いによる弟子たちへの伝言、お弟子たちとペテロに、お弟子たちとペテロにという表現は、まさに主イエスキリストの思いが深く反映されている、いやその思いそのままなのではないでしょうか。主イエスキリストはここで御使いを通して、お弟子たちとペテロにということによって、ことに大きな挫折として落ち込んでいるペテロにこそ目を留められ、ご自身の復活を真っ先に声を大にしてペテロにこそ伝えたかったのではないでしょうか。ペテロ大丈夫だよ、私は蘇ったのだ、もう落ち込んでいる必要はないよ、さあペテロ、あなたも私が死のとこから起き上がったように挫折の低みから立ち上がりなさい。主イエスはペテロに対してそう言いたかったのではないでしょうか。そして現に主イエスは復活後、ガリラヤでペテロと再会し、ヨハネの福音書21章にありますように、愛するか愛します、 愛するか愛します、愛するか愛しますのやり取りを3回繰り返すことを通して、ペテロに3度否認のトラウマを克服させているのであります。さらにはこれは言語のギリシャ語でしかわからないのですが、まあ、最終的にはより高いアガペの愛を要求していた主イエスは、より低いフィレアの愛でしか返せなかったペテロの低みにまで降りていき、ペテロを後押しして後に彼を立ち上がらせているのであります。ペテロは人の働きや伝承などからも分かりますように、その後はむしろ勇敢に主の働きに邁進しているのであります。お弟子たちとペテロに、お弟子たちとペテロに、一番大変であろうペテロにこそ着目された主イエス・キリスト、これはまさにあの100匹の中の1匹の迷える子羊に目を留めた羊飼いのようではないでしょうか。ルカの福音書15章4節、あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1人を亡くしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。主イエス・キリストは、神様はその1人を大切にしてくださるのであります。ところでエコひいきという言葉があります。どちらかといえばネガティブに使うことが多い言葉ではないでしょうか。ある意味愛が偏るという意味で偏愛であります。聖書に例を求めれば、ヤコブが12人の息子たちの11番目ヨセフを溺愛したことがまさに偏愛ではないでしょうか。このことはもしかしたら父イサクと母リベカの交錯した偏愛、すなわちイサクがエスを愛しリベカがヤコブを愛したことを継承してしまっているのかもしれません。ただそんなエコひいきされる側としては必ずしも悪い気はしないのではないでしょうか。こんな話があるんですね。3人の男の子の兄弟がいました。そして彼ら3人には当然のことながら共通する同じ一人の母親がいたわけであります。そして実はこの3人の息子たちはそれぞれ自分こそが3人の中で一番母親に愛されていた、つまりエコひいきされていたと思っていたのであります。しかしある機会にその思いを分かち合うことになった際、3人はそれぞれ自分こそがエコひいきをされていたと思ったということを互いに打ち明け合ったというのであります。ある意味できた母親だったのではないでしょうか。まあ、現実には少し難しいことかもしれません。ただ私たちの信じます天地万物の創造者にして全知全能なる神、聖書の指し示す神様にはそれは可能なのではないでしょうか。冒頭でそんな神様はどこにでも同時に存在することができる偏在する神様であると述べさせていただきました。そんな神の偏在を、神は愛なり、神は愛ですと言われる神様の愛に適応したらどうなるでしょうか。まあ、これは私野口の造語ですが、それはまさに偏愛ではなく偏愛になるのではないでしょうか。すなわちこの偏った愛と書く偏愛ではなく不偏の愛の偏愛であります。私たちの信じます神様はどこにでも同時に存在することができる偏在する神様であると同時に、誰にでもエコひいきできる偏愛なる神様なのではないでしょうか。繰り返しますが、この場合の偏愛の偏は偏るの偏ではなく普遍的なの偏、偏在の偏であります。つまり神様は誰々兄弟にエコひいきする一方で、同時に誰々姉妹にもエコひいきができるお方なのであります。それほどに神の愛は広くそして深いものなのではないでしょうか。現に十字架を通して与えられる救いの恵み、そんな神の愛の極みは信じる者誰にでも公平に与えられるのであります。ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、 それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様の私たちに対する愛は一人一人をエコひいきする偏愛であることを今朝改めて覚えたいと思います。お弟子たちとペテロに大変なペテロにこそ目を留めた主イエスの視線が、そして御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つために愛する一人をも犠牲にされた神様の偏愛なるエコひいきの眼差しが、まさに今このコロナ禍の中で苦しむあなたにもしっかりと注がれているのであります。一言お祈りをさせていただきます。御在天の恵みと御霊も私たちの父なる愛なる神様、あなたの尊き御名を賛美し、その苦しき御業を褒めたたえます。天高く馬こゆる秋、今私たちは高く感じる空をはじめ様々なことに秋の気配、季節の移ろいを感じます。しかしその一方で依然として私たちは地球規模の脅威としてのコロナ禍のただ中におります。様々な制約があります。心身ともに、いやそれ以上に霊的にも疲れを覚えている兄弟姉妹も少なくありません。どうかしよう、そんな困難の中にいる一人一人に助けの御手、救いの御手を差し伸べてください。ただここのところ感染がやや落ち着きつつあり、緊急事態宣言も解除されまして、いよいよ本日より教会での礼拝を再開しております。まだまだ予断は許せませんが、どうかあなたが一人一人をお守りください。またあなたが一人一人にエコひいきと思われるような愛を注いでくださっていますことを覚えてありがとうございます。コロナ禍の大変な中ではありますが、こうしてオンラインという形であっても礼拝ができましたことを心より感謝いたします。どうかしよう、私たちの様々な形での礼拝を受け止めてください。今日から始まります新しい1週間の波にありまして、主よ、あなたが私たちの前にあって私たちを導き、私たちの後ろにあって私たちを後押しし、私たちの横にあって私たちをお支えください。この切なる祈りを私たちの主イエス・キリストの御名を通して尊き御前にお捧げいたします。アーメン。